歩んでいくんですが、どんどん疲れていき、どんどん本当の祝福から遠ざかる、そんな愚かな道に至る。そこから目を覚まさなければならないと言われるわけです。思うようにならない、そんなこともたくさんあるかもしれません。ローマカトリックが繁栄に満ちすぎて、かえってそれを一部のもののだけのものにしようとしてしまっていた、その時マルチン・ルターが立ち上がって、そうではない、これは全ての人が共有しなければならないんだと抗議を打ち立てます。まあ、最初のマルチン・ルターのその抗議の目的は、ローマカトリックが自分たちは間違っていた、恵みを一部のものだけにしてしまっていた、もっと私たちは皮肉だって皆と共に歩まなければならないと気づいてほしい。まあ、ルターも努力をした一部の、まあ、あるレベルを超えたものが受け入れられるという、自分も信仰のみっていう考えに至らずに間違った道を歩んでいた、その悔い改めから出たことなんですが、ローマカトリックの指導者たちは認めなかったんですね、受け入れなかったんですね。それどころか、ルターは異端者だと言って、まあ、ルターを捕らえよう、そうして彼を破門にし、また宗教裁判にかけ彼を罰する。ルターは違う、そっちが間違えている、どうして私をそういうふうに言うのだ、なぜ聞いてくれないんだと、まあ、論争するんですが、すればするほどどんどんルターの状態が悪くなる。ルターが落ち込むわけです。自分のしたことは間違っていたのだろうか、何も言わない方が良かったのだろうか。でとうとうルターがもう、まあ、ローマカトリックからしたらもうどれだけの罰を与えてもルターは変わらない、まあ、反対なわけですけども、ルターがどれだけ訴えても変わらないと。でもルターが変わらんかもう火あぶりの刑だととうとう、そこまでの断罪が下った時に、ルターの味方でありましたフードリヒ三世が彼をかくまうんです。フードリヒ三世という人は大きな影響力を持っていて、当時のローマ帝国のカール五世もこのフードリヒ三世の推薦によって、っていうのは自分の方が優先権あったんですけど、いや私はいい、彼の方がふさわしい、そういう関係性もあったので、フードリヒ三世が ルターをかくまった、その自分のお城に、まあ言ったら幽閉の形ではあるんですが、だから許してやれというのは聞かれたんですが、ルターからしたらまあ幽閉です、静かにしてやろうみたいな言われ方をして、自分のしたことは全部無駄だったのか、かえってマイナスだったのか、もうひどい落ち込みようになったんですね。しかもそれで教会が変わらない、神の御心はどこにあるんだ、相当落ち込んだんです。でも1年後彼は再び立ち上がります。ルターにもそんな時があったんですね。あの宗教改革を行うようなルターがひどく落ち込んで、もう1年間も何もできないかのように閉じこもった、まあ、もちろん何かをしでかしたら狙われるからといって、周りがとにかく静かにしてなさいという面もありましたが、あんだけのことをしたのに何も変わらないどころか、ますますひどくなっていく。かえって自分の賛同者も狙われて大変なことになってる。どうしてもないんだ、どうにもならないのか、もう何もする力がなかった。でも彼はハッと、いやここでやることがある。当時聖書は翻訳されていませんでしたし、翻訳してはならないと言われていました、まあ、神の言葉を人間の言葉に変えてはならん、唯一許されていたのがラテン語の翻訳だけ。しかしもう1000年以上も経っていて、ラテン語を読める人なんて本当に限られた人で、勉強しないけど読めない。それこそ聖書の言葉が一部のものだけになっているから、みんなわからないの。 まだ一部の人だけの恵みになっているんだ。みんなが聖書を読めるようになれば、みんなが神様と直接交わることができれば、これこそ共有すべきことだ。一つの一部のものだけにしてはならない。ルターは自分を奮い起こしてドイツ語に聖書を翻訳し始めます。だんだんだんだん力が湧いてくるんです。まあ、翻訳していくということは聖書を毎日毎日熱心に読んで解き明かしていくわけです。まさに毎日マナをいただいて、イエス様との交わりいただいて、これをみんなに伝えよう。それがこんなに素晴らしい恵みがここにある、これは何としてもと、どんどんどんどん力が湧いてきて、ドイツ語に1年かけて翻訳し、ちょうどその頃を活版印刷、印刷機が誕生して、世界最初の印刷された本としてドイツ語のルターが翻訳した聖書が世に出回る。これは抗議でも何でもないです。しかも有力な人の保護の中で出されたもの、まあ、それがだーっと広がって、あ、聖書ってイエス様ってこんなお方で、人からしか聞けなかったこのイエス様の姿が鮮やかに自分の言葉で語りかけてくださるという、そこから恵みが広がっていく、共有されていく。私にイエス様は語ってくださる、愛してくださる。みんなが日々のマナであるイエス様をいただけるような道が開かれていったんです。いや、そうは言っても私そこまで、まあ、確かにルターのようなそんな聖書の言葉を解き明かしてみんなにこうですよ、こういう意味ですよ、それはとなるかもしれない。でもある一人の方、これ私たちの教団ではないんですが、日本キリスト教団の、まあ、東京聖書学校で学ぶ新学生、この方は40歳超えてから神学校で学ぶ、ずっと教会で仕えていたんですが、そこから牧師になる神学校行ったんですけど、まあやっぱ40超えて神学校っていうと勉強大変なんですね。それだけでなくて本当に自分自身足りないと、いろんな思いで悩まされるわけです。本当に自分は持ち上げるんだろうか、大丈夫だろうか、不安だって、夜眠れなくて、ある時外へ出て祈っていた時、ふっと見上げると月が輝いている。そこでイエス様の御声を聞くんです。あなたは月になりなさい、自分で輝く太陽ではなく太陽の光を受けて輝く月になりなさい、一生月で居続けなさい。繁栄ではなくて共存だ、本当にそうだと思いながら、でも今度は共存といっても分かち合えるだけの何かを自分は持ってるだろうかと、やっぱり不安になります。そこに神様は私たちにも言われるんです。あなた自身が輝かなくていい、月でいい。ヨハネによる福音書では、イエス様が、私が命のパンである、あなた方の先祖はアナドでマナを食べたが死んでしまった、しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことがない、私を受けなさい。自分に何かある、そんなことを思わなくていい。私があなたのうちで輝くから、まっすぐに私を見上げ続けていれば、あなたは輝くんだ。毎日イエス様の愛をいただき続けていれば、それが反映されていく。私のところに来なさい、私を信じ続けなさい、毎日私を受けなさい、あなたは月となり神の愛を、神の栄光を表すことができる。終わりの日まであなたは 満たされていく。山田テレ姉妹のため本当にお祈りくださってありがとうございます。教会からは牧師夫婦と11兄弟、吉行兄弟、道夫姉妹、健二兄弟、浩二兄弟、小川貴子兄弟に恵美子夫妻9名、山田義雄兄弟で10名、全部で25名参列があったので、大野の近くから15名来られて、で、まあ、その式場の係の人があと2名いたので、イエス様をまだ信じていない17名の方々にテレ姉妹として福音を伝えることができました。神様の愛を知らなければ、この山田テレ姉妹は本当に苦しみの多い生涯で、報われることの少ない、そうしか見えないかもしれません。しかしそこにイエス様が現れてくださり、今テレ姉妹はすでにイエス様の身元におられます。苦しみ抜いたそれだけの生涯ではなかったのです。その中でいつ私が訪ねても、この方は、いや先生、遠いところありがとうございます、痛い苦しいと言わず、ありがとうと最後の最後まで言い続けられた。天国に旅立つ3日前でも、私が着いた時に、今少し容体が悪化して痛みを取るその薬を増やしたところですという、その時ですらありがとうございます。本当に神様の救いと愛がそこに望んでおられた、そのような生涯だったんです。もちろん穏やかな、何事に対しても動じない、そういう方ではなかったそうですと、かつて大変な苦しみを受けられて、もういろんな思いでどうしようもなかった、そのところからイエス様に出会って変えられたんです。それからは本当に感謝と喜びに満たされた人として知られるようになっていきましたと、本当にイエス様は変えてくださるんですとお分かりすることができました。イエス様の愛を月のように表す人として、本当に大和の地で輝くことができました。しかもただ輝くだけでない、本当にイエス様はそれを共存する、多くの人と共有しよう、そのように語ってくださる。良い忠実なしもべよ、よくやった、あなたは小さなことに忠実だったから、もっと多くのことを感じさせよう、私と一緒に喜んでおくれ。本当にイエス様がそう言ってくださっていることを覚えます。私たちもそのようにされる。そのために毎日イエス様は私たちに臨んでくださり、今日もあなたを愛しているよ、あなたを私は満たそう、そのご愛に応え、主よ、あなたを認めます、あなたの栄光で輝かしてくださることを信じます、そしてそのことを伝えていただくことを喜びます、一歩踏み出すものとならせていただきたいと願います。お祈りをいたします。イスラエルの人々は人の住む地に着くまで40年の間マナを食べた。すなわち彼らはカナンの地の境に至るまでマナを食べた。天の父なる神様、イスラエルのように私たちもその天の御国にたどり着くまで絶えずあなたに守られ、あなたに全てを満たしていただいて、天国まであなたの愛を表し出すものとされることを心から感謝いたします。御国についてなお私たちにその恵みを分かち合うものとして
用いてくださることを感謝いたします。本当にあなたの恵みは不思議で、わからないことも多くありますけども、わからないほどに圧倒的で、また信じるに足るものであることも感謝します。そのようにあなたはどんなに素晴らしいお方であろうか、今日はどんな素晴らしいことが起こるだろうか、心の中にたくさんのマナを蓄え、分かち合うものであるように、私たちを、教会を豊かにお生み出しくださるようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。